どうも皆さんこんにちは、お久しぶりです。ビューネット神奈川、そしてナレッジクリエーションの新庄です。だいぶ時間が空いてしまいましたけども、NVDA 初心者講座を音声ファイルによって提供すると、いうことを再開したいというふうに思います。なるべくいい音声で、提供できないかなということで、いろいろ機材を調べていたんですけども、機材を調べ購入し、で、いろいろテストをして、一応一通り使えるという状況になりましたので、再度ですね、リニューアルした形で、この NVDA の初心者講座、音声ファイルによる初心者講座を再開したいというふうに思っています。で、この音声、ファイル、初心者講座の音声ファイルの提供に伴ってですね、また改めてですね、 NVDA の最初から NVDA の紹介のところから始めて、いきたいと考えています。その材料はですね、また後で詳しく言いますけども、西本代表、日本語チームの西本代表が、NVDA 日本語版ガイドブック第4版といったようなものをですね、作成し、NVDA の日本語チームのホームページに公開されているんですけども、その内容が非常によく書かれて、いますので、その内容に従ってですね、進めて改めて、紹介していきたいということで、やっていきたいというふうに思っております。じゃあまずそこに入る前にですね、私のパソコン環境を一通り説明しておきます。パソコンはですね、デスクトップパソコン、したがってキーボードは普通の一般のキーボード、フルキーボード109キーボードを使っています。でパソコンは OS としては Windows 7のホームプレミアムと、ごめんなさい、ホームエディションですね。で64ビット版です。で CPU は Core i3 ということですので、それほど、いいということではなくて、どちらかというと、低い方のものになるかなという気がしています。からメモリーが8ギガになっています。ハードディスクはSSD ということで、ハードディスクというか SSD ですね、 SSD ストレージとしては SSD を使っています。で音声としてはですね、当然 NVDA の 2015.2JP で最新版です。で、音声としては消しとかを使っているという形になっています。で、NVDA の環境ですけども、ちょっと NVDA 出してみますけど、消しトーカーのスピードとしては、音量が80、
速さ R35、
速さが35ということで、標準速が25ですから、少し速いと、標準速、スピードが50となると、いや倍速になります。なので35っていうと約、1.4 倍とか、そんな感じになりますかね。そんな形で、やっております。それから私のパソコン環境ですけども、スカイプ、普段はスカイプつながってるんですけど、スカイプは止めています。それから一応参考になるかどうかは分かりませんけど、私の音声の録音状態のデバイスはどんなものを使っているかということで紹介しますと、Windows キー押しながら B ですね、タスクバーの B ですかね、を押すと、タスクバーのツールバーのところにすぐ行きますので、ここでスペースを押して、
ユーザーによって昇格 PC、
下印をしますけど、
ドロップボックス、さ、ネットワーク、イン、アウト、USB90 ボタン、
アウト USB90 って今言いましたけど、これがですね再生デバイスです。 で、まあ、90% で再生しているということですけど、ここで右クリックキー、アプリケーションキーですね、これを押して下を押すと音量ミキサー開くとか、再生デバイス、録音デバイス、
サウンド SS、このボリュームコントロールオプション VV、音量ミキサーを
ということで、出てきますので、この音量ミキサーのところでエンターすると、ちょうどこのアウト PRI キャッチャーっていうやつがこの音声デバイスの名称になってますけど、これのミキシングのですね、バランス状態をこれで確認できます。
ミュートアウトツールバー、ミュートアウトボダイアログシステムオンツールバー、システムオンボタン 1-1 システムオンツールチップ、
タブキーで送ってますけど、
システムオンの音量スライダー20、
まあ、システムオン20、
システムオンのミュートダイアログニューオープンミュージック12、ニューオープンミュージック12の音量スライダー72。
これはオーダーシティというもので今現在録音してるんですけども、その出力のパーセントは 72%。
ニューオープンミュージック12のミュートツールバー、ミュートニューオープンミュートダイアログ NVDA
で NVDA
NVDA アプリケーションの音量スライダー15、
NVDA の音量は一応15ということで、非常にミキシングとしては抑えています。
NVDA オーディオデバイスはインストールされています
。まあ、こんな形で、ミキシングのバランスでやっています。
ニューオープンミュージック12、
それではですね、もう少し先ほど言いましたように、その、これから紹介していく NVDA 日本語版のガイドブック第4版について少し説明していきたいと思います。オルトキープラスタブキーでフォーカスを切り替えると、
NVDA 日本語版ガイドブック第4版2014年12月25日音声ファイル用 V1E NVDA 日本語、
ということで、これがまあタイトルになりますけども、日本 NVDA 日本語版第4版ということです。でこれはちょっと読ませてみますとですね、今これちなみにワードファイルで、作られています。まあ、元々 の、 西本さんの文章はですね、テキストファイルなんですけども、実は NVDA の 2015.1JP から、まあ、ワードファイルを閲覧モードでも使えるようになったと。まあ、ブラウズモードですね。つまり、普通のブラウザ、ホームページを読むような感覚で、読む専用のモード、というものが 2015.1JP から搭載されました。本来ワードっていうのは書くものですので、文章を作成するものですので、まあ、閲覧モードっていうのはちょっと、まあ、そぐわない感じがあるかもしれませんけども、閲覧モード、まあ、ブラウズモードとフォーカスモード、文章を編集するときはフォーカスモードで、読むだけで使うときはブラウズモード、まあ、閲覧モードというもので使うと。で、この閲覧モードで使えることによってですね、何がいいかというとですね、ホームページと同じように一文字ナビゲーション、まあ、あるいはクイックナビゲーションといったようなものが使えるようになるということで、これがまあ非常に便利なので、我々視覚障害者にとって文章を読んでいくときにはまあ便利なので、まあまあ、それをご紹介しながらですね、ここで、これを使ってワード文書でやっていきたいというふうに思っています。ちょっと具体的にやってみますと、例えば NVDA キープラススペースキーで、フォーカスモードとブラウズモード切り替えますけど、今カチャって言いましたけど、これは、フォーカスモードと。でここでちょうど読み書きができる状態と、まあ、書くことを編集できる状態になっています。でもう一回 NVDA キープラススペースキーを押すと、まあ、ポンと言いましたけども、これがまあブラウズモードと。でブラウズモードにすることによってですね、先ほど一文字ナビゲーションが使えるということで、例えばここで、今カーソルを一番、コントロールホームキーを押して一番上に持っていって、
NVDA 日本語版ガイドブック第4版
で、この状態で例えば見出しに飛ぶためのエッジですね、ヘッダーの頭の頭文字でエッジを押すと、
1NVDA の基本見出しレベル1、
NVDA の基本ということで、実はその間に文章があったんですけども、どんどん飛んでいってくれると。 で例えばフルキーの1のところをどんどんしていけば大きな見出しごとで飛んでいってくる。
ページ8にブラウズモード見出しレベル1。
2がブラウズモード。
ページ16、3、Firefox を使う。見出しレベル1。
3が Firefox を使う。
ページ27、4、オブジェクトナビゲーション。
で、オブジェクトナビゲーション。
ページ39、5、アドオンの活用。見出しレベル1。
アドオンの活用。まあ、このようにして飛んでいってくれると。あるいはですね、今もう一回ホームページを、コントロールキーをしながらホームを押して、一番上に持ってきましたけど、もう一回これで1をして、
NVDA の基本見出しレベル
1、NVDA の基本っていうのありますけど、今度、数字キーで2だけを押して、見出しレベル2で飛んでいきたいと思いますけど、
1.1、スクリーンリーダー、NVDA の概要、見出し
レベル2、スクリーンリーダー、NVDA の概要、もう一回2を押します。
ページ2、1.2、NVDA、日本語版の開発、見出しレベル
2、NVDA 日本語版の開発。
ページ3、1.3、NVDA 日本語版の入手と実行、見出しレベ
ル2。NVDA 日本語版の入手と実行と、もう一回2を押していきます。
ページ5、1.4、NVDA の起動キーの設定、見出しレベル2。
まあ、例えば、ここから文章を読んでいきたいと。まあ、今までのところはだいたい、知ってるので、読んでいきたいというときはここで下矢印をして、
インストールされた NVDA を起動するショートカットキーはコントロールプラスオルトプラス N です、丸
というような形でですね、まあ見出しごとに飛んで、必要なところを素早く読み上げすることができると。まあ、これがブラウズモードでワード文章を利用するときの最大のメリットになります。ただし、この元々のワード文章が今見たくその見出しレベルの設定をきちんとしてないと、こういう使い方はできません。ケシートーカーなんかだと、ケシートーカーのマニュアルなんかだとですね、そういったような設定をきちっとしてますので、まあ、マニュアルを読むときなんかもむしろ、まあ、テキストファイルでも当然いいですけども、まあ、ワードファイルなんかでもですね、こんな形で素早く効率よく文章を読むことができると。まあ、そんなようなことがありますので、この NVDA 日本語版のガイドブックについても、ワードで、少し、先ほどの見出しレベルなんかを追加した形でですね、でこの内容に沿って説明していきたいというふうに思っております。そんな形でやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、ここと最初のところではこれで終わりますけども、先ほどスカイプをオフにした状態になってますので、ちょっとこれをオンでまた復活するところまで一応戻しておきたいと思います。
ニューオープンミュージックスカイプアイコン3の
4。今スカイプになりましたんで、
フォーカス位置に移動。ペイン
フォーカスが、
スカイプ、ドキュメント、画像、スカイプ、
今タップキーをしましたけど、はい、で今これを
画像スカイプ、
まあ、先ほどのこのスカイプの画面も、まあ、ブラウザの画面と同じようなもんですから、例えばサインインのところに持っていくときに、コンボボックスの C、
コンボボックス編集可能、
まあ、コンボボックスの C を押すと、ここで私2つのアカウント、スカイプのアカウント持ってますので、ここで NVDA キープラススペースキーでフォーカスモードにして、下矢印を押すと
新庄ハウス、
まあ、新庄ハウスっていうアカウントがありますので、スカイプのアカウントをこれを選んだ形で、で今度はエディットの E、
パスワードエディット保護付き
で、パスワードということで、まあ、パスワードについてはですね、ちょっとすいません、重要な情報なので、パスワードのところについてちょっと省略させていただきました。ということで、パスワードを入れて、ブラウザモードにして、で、ボタンは B ですから、
サインボタン
で、サインインのところ行きましたので、ここでスペースを押すと、
使用不能、スカイプにサインインしています、未定義
ということで、これ今スカイプがサインできて、また元の状態になりましたんで、まあ、これで
NVDA 日本語版ガイドニューオープンミュージックニューオープン、
これで、まあ、最初の分ところは終了したいと思います。それではまた次をいきます。一旦ここで終わります。